よし、じゃあ、ゼロ戦勉強会ですね。よろしくお願いし
はい、
ま
お願
す。
いします。
はい。本日はですね、売れる高額商品の作り方という形で、商品の、作り方っていうのをお話をしていきます。で、その前にですね、ちょっとまあアイスブレイクというか、あれでちょっと僕、ちょっとシェアしたいお話、ちょっと商品に後で紐付けるんですけども、ありまして。これまあ、二間さんは大丈夫かと思うんですけど、二間さんのクライアント、女性の起業家さんっていらっしゃいますか？
女性が多いですね、なんかね。
あ、女性が多いんですね。
なんか依頼して来られる方、女性が多めなんですね、なんかね。
あ、そうなんですね。
ええ。
ああ、であれば、その女性起業家さんには、ぜひお伝えしているお話なんですけども、
ええ。
起業家さんでね、この今世の中で、なんか男性が、まあ、ちょっとこう成功してるというか、なんか目立ってるパターンが多いじゃないですか。よくよく見たら。ね、これだけなんか女性進出とか、まあいろいろ騒がれてますけど。なんだ。
ですね、結局、大きく成功してるのはそんな気がしますね。はい。
なんかそうですよね。で、実はね、別に頭が2個あるわけでもなく、手がね、何本あるわけでもなく、1日24時間で、まあなんでなのかなっていう。まあ、あると思うんですよ。で、これって、まあ、これ一つ、まあ、もちろん仮説ですけども、ちょっと遺伝子っていうのが実は原因というか、ちょっと意識しとかないといけないっていうことがあってですね。うん。で、それはちょっと何かなっていうと、これちょっと、原始時代に遡るんですけども、やっぱ男性って、男ってその原始時代、もともと人間が生まれた時って、やっぱ狩りをしてたんですよね。
ああ、そうですね、してたはずですね。
はい。で、外に行って、まあ、簡単に言っちゃうと、攻めの部分ですよね。攻めてるって。うん。
そう
で、
だと思います。
なんかこう、取ってくるみたいな、そういうのがもちもと入ってて、で、まあ、女性っていうと、そのホラーな含めて守るっていうところ、まあ、守るっていう、もう遺伝子レベルでやっぱり入ってるっていうのがあって、で、ビジネスっていうと、そもそもで言うと、どっちって言ったら、どっちですか？攻めか守りか言うたら。
まあ、まず、攻めがないと、とにかく得られないですよね。
そうですよね。ビジネスってそもそも価値をこっちが提案しに行くのでやっぱ攻めの部分なんですよね。うん。なので、女性っていうのは目に見えないブレーキを持ってるよっていう話なんですよ。で、特に結婚してる女性です。特にあれが。で、なんでかというと、これが攻めと守りっていうのがやっぱりあって、一番多いのがですね、狩りと狩りになっちゃうっていうパターンが一番良くないんですね。つまり、女性起業家、男性起業家っていう、このカップル、違うパターン。何が良くないかというと、どっちも攻めじゃないですか。家のこと守るっていう人たちがいないので、ちょっとバランスが崩れるっていうのと、あとは、これが面白いのが、さっき大成功してる人が少ないって言ったじゃないですか。で、ちょっと例えば女性の方がメディアに出るとか、なんか本を出すとか、なんか SNS で何名とか、なんかどんどん行くとするじゃないですか。だから、旦那さんっていうのは、目に見えないこう嫉妬心っていうのが出てきて、足を引っ張ったりっていうのがやっぱあるんですね。うん。なので、やはりそこって、ちょっとその足を引っ張られたりとか、っていうのとか、あとこれ何をお願いしているかというと、稼いでも旦那さんに言わないでほしいってことなんですよ。もう今月も何百万いったとかって、ね、話して、最初はね、良かれと思って応援してたけど、実はなんか自分よりどんどん売り上げ上げていくと、男性っていうのが面白くないじゃないですか。で、仮にこれがサラリーマンの男性でも同じなんですよ。で、例えばサラリーマンの人って、まあざっくりですね、月50万とかあったら、その、起業家って別に1日でポーンとまあ稼ぐ、まあいろいろ税金とかちょっと抜きにして、稼ぐってなるともう50万なんて一件何件でポーンって取れちゃうじゃないですか。
売り上げとしてね、そういう数字上がっちゃいますよね。
上がりますよね。そしたら彼らからしたらボーナスなんですよ。で、そしたらどんどんって上がっていくとしたら、なんか自分だけがなんか置いてかれたとか、なんかそういう気持ちになるんですよね。なので、その狩りと狩りっていうのは、特にこう結婚とかもそうなんですけど、そういう時にすごくこうバランスを意識しておかないと、 で、ビジネスってそもそもなんか人生とか家計を守るためにやってるものじゃないですか。お互いの人生良くしてれば子供をちゃんと育てたいなとかやってるので。それが実は成功すればするほどそこが壊れるっていう現象が起こりやすいんですね。女性がドーンって言った時。っていうのがまずあるので、じゃあどうすればいいのって話じゃないですか。で、その場合はこうやっていうのでお伝えしていただきたいんですけど、結論は2つあって、一緒にやるっていうパターン。で、起業家に対してこうマネージャーみたいな感じ、会社に入るっていうパターン。で、まあ、裏方みたいな感じで支えますよっていうパターンですね。最近僕見た中で言うと、宅トレ YouTuber の竹まりさん知らないですか？知らない。
ちょっと知らないですけど、すいません。
最近見たら、宅トレ YouTuber で、YouTube でこうバンバンって今すごいテレビにも出て、毎朝健康体操みたいなのやってる人がいるんですよ。その人めちゃくちゃ SNS でバーンって今跳ねてるんですよ。で、その人で、旦那さんがそれを、実はその体操とかの構成とか全部作ってるんですよ。自分がそれ決められたものをやるみたいな、そういう役割。で、ちゃんと支えてるっていうのを見て、すごくいいなっていうのを見て。で、逆。で、これ離婚するパターンだなっていうのがあって。で、女性が、カウンセラーみたいなのやってるんですよ。で、それが、パンフレット見た瞬間に、符号専門のカウンセラーとかってやってるんですよ。で、メディア実績とか本の実績とか出てて、で、自分よりこう上の人たちと会ってるわけじゃないですか、旦那さんより。で、実は離婚調停中ですみたいな話があって。そうやってなんか男性がこう自分よりすごいとか、なんかよりなんかこう入るっていうよりはこう中に入れちゃうっていう方がいいんですよね。っていうパターンか、もう本当に器の広い男性を見つけて専業主婦をやっていいっていう。で、男で、やっぱさっきみたいに遺伝子的なものがあるので、ずっと家にいていい旦那っていうのは、実は器が広いっていう。っていうのがあって、そこのこうバランスっていうのがあるんです。なので、今後の女性が活躍する時代じゃないですか。
そうですね。
光がガーッと出れば出るほど、逆にこう闇っていうのも出てきて、何かっていうと、女性が外に出れば出るほど、この今みたいな問題が発生するんですよ。家庭が、とか、関係性がうまくいかないみたいな。フラストレーションが出やすいんです。出たら、これチャンスで、そのフラストレーションを解消する、例えばカウンセラーっていう仕事ができたりとか、夫婦カウンセリングみたいな。起業家専門のカウンセリングですみたいな感じが出てきたりとか、っていうのが商品になっちゃうって感じなんですよね。そうやってこう、今後、こういうなんか光があったら絶対闇があるんで、闇っていうことは僕らっていうと、フラストレーションなんですよね。ただそこに何か解決策を提示するのが商品なので、商品を見るんじゃなくて、やっぱ今どういうフラストレーションとか何が起こってるのかなっていうのを見ていくっていうのは非常に重要なんですね。商品って言うとなんかこう、新しいものとかって、なんかね、イメージしちゃうんですけど、そうじゃなくて、今思ってるフラストレーション何かなっていう視点っていうのはすごく重要ですね。で、これをまあ、僕ら男に例えると、僕らは起業家の男性じゃないですか。なので、できれば、パートナーは、めちゃくちゃ起業家の女性だったら、あんまうまくいかないパターンがありますよっていう。女性もガンガン出るっていうなったら。
そうですね。同じような、自分と同じような動きを相手がしてたらね、もうむちゃくちゃですよね。家庭っていうのはね。
最初はいいよって言うかもしれないですけど、なんかどっちかが出た瞬間、なんか置いてかれたらの、なんだろうなので、その起業家さんで、これもね、一概にはもちろん言えないんですけども、ある程度うまくいってるパターンの、実は、奥さんは家に入ってるとか、実は本当は活躍できるんだけど、あえて家にいるとか、その子供のそっちを面倒を見るとか、お互いね、独身とかだとあれですけども、特にその家庭がいる女性起業家さんっていうかにはの話なんですけどね。っていうのをちょっとアイスブレイクに。なので僕は、起業家は、そういうちょっとそのキャリア志向の女子とか、のは、あまり、起業家としてはあまり良くないというか。
起業家のパートナーとしては、なるほどね。
そうですね。なので支えてくれる。なので、女性起業家さんにも、もちろんね、男性起業家が悪いとは言ってなくて、その支えてくれる人とか、自分がガンガン攻めていこうってするんだったら。それから旦那さんがもうすでに商売してるんだったら、あえて、その稼ぎとか言わないとか、そういう、こう、その嫉妬心、あえてミリアン程度とかもあんま言わないみたいな。か、一緒にやるっていうのをちょっとソリューションとしてやってほしいなっていう感じですね。
まあ、知り合いにもいますよ。ガンガン稼いでる女性で、もう、旦那は本当、主婦です。
ああ、そうなんですね。
それはそこですごくうまくいってるんです。
ああ、そうなんですね。で、まさにそのパターンですね。
そうですね。
なので、今後その二野さんがね、クライアントが女性が多いってことだったので、なんか、そういう視点っていうか、もう、教えてあげてほしいなっ
なる
て。
ほど。じゃあまあ、どんな感じか、その方がね、その辺を
むし
見
ろ、
定めると。
パッと見たときに、え、こういうことないですかって言うと、なんで分かったんですかってなったら、グッて入るっていうこともあります。
ああ、なるほど。ファンを作るきっかけになるって感じですね。いいお話を聞きました。
そう、グッと入る、え、なんで分かるんですかって言われた瞬間、ああ、みたいなっていうところですね。
ああ、なるほど。
なので、ガンガン稼いでる女性がいたら、もしかしてこういうことないですかとか、実は離婚歴ないですかとかっていう、いや、なんで分かるんですかみたいな。なので、外に出たいもん同士って実は、別れることが多い。いい悪いは別ですよ。別れるからダメとは言ってないです。そこだけちょっと誤解のないように。で、商品作りですね。
商品作り、
なので、商品っていうのは、結局、まあ僕ら、まあ僕はちょっとコンサ、今日はですね、その大手企業がなんか自社開発して素晴らしい特許商品、そんなんじゃなくて、もう本当に僕ら、中小の企業家経営者が商品を作るっていう上ではどういうことが必要なのかっていうお話をしていきますね。で、さっきのアイスブレイクのやった通り、やっぱりそのフラストレーションを見ていくっていうのは大事なんですよ。やっぱりこう常に今ある何かに対しての解決策が欲しいわけであって、もう本当よっぽどの天才じゃない限り新しいものをドーンと出してバコーンみたいなのはないっていうか、多くの人はなんかアイデアでなんかすごいのっていうのいきますけど、そうじゃなくて、組み合わせっていうのはこれ聞いたことありますか？アイデアはアイデアの組み合わせ。A と B の組み合わせっていうのがアイディアですよっていうのもあるんですけども、まあそれも大事なんですけど、今現状のフラストレーション、そこに対して何かできないかなっていう、なんかすごいこうね、こっから個人業主がバーッと増えていくんだったら、そこに対して絶対闇っていう、こっちが絶対あるはずなんで、そういう視点ないかなって、商標もそうかもしれないですよね。ガーッとなんか取られば取られるほど、オンライン AI 化が進めば進むほど何かが出てくる。っていう、そういうような視点をちょっと持っておいてほしいなっていう感じです。で、実際の、中身に入っていきたいと思うんですが、これは、二村さんの中で商品作りですね。で、今日はですね、ビジネスって流れだよって言ってたので、ちょっと振り返りからいきたいんですけど、まあ、テーマですね。ビジネススウェーデンがテーマがあって、市場があって、そこにライバルさんと販売者を見て、はいっていうのを言ってたと思うんですね。で、認知があって、集客があって、営業があって、フォローですね。ビジネスっていうのはやっぱ流れなので、まずこの流れっていうのを、意識していただきたいと。前回の集客のパートだったんですけど、なんか少し、その、テクニックのお話じゃなくて本質論のお話なんですけど、覚えてますか？
何でしたっけ？
集客。
集客は、なんか、お客を集めるとか、なんかそんな話ですね。自我、そんな話をして、営業とは違うとか、なんかそんな話だと思うんですけど、違いま
そう
す
です
か？
ね。いや、おっしゃる通りですね。集客っていうのは、そもそも漢字で客を集めるっていうことなので、行っちゃダメっていうことですね。なんか出かけて行って、へいこへいこやるのが本当の集客じゃなくて、自分はここにいますって言って、よかったら来てくださいっていうようなところ。で、あとは、なんで皆さん集客できないかっていうと、リストがないからっていうことがですね。で、コールドリストとウォームリストって言って、まあ、全く知らないリスト。 のことを、まあ、コールドリスト。ウォームっていうのは一度名刺交換とか、まあ、資料請求とかしたことがあるところに対してのアプローチっていうのが違うと。で、ちょっと例え話で言うと、結婚式っていうお話させていただいて、結婚式するときって、これ集客なんですよって話で、どっから集客しますかと。で、目の前に、通行人に対して僕結婚するんですけど、来ませんかってやりますかっていう話ですね。うん。で、あったのが、そこに対して、一番最初何やるかっていうと、信用と信頼っていうキーワードがありました。で、全く会ったことない人に対しては、信用がまず必要。で、信用は漢字で言うと、信じ用いるっていう漢字書くんですね。信用っていうのが。なので、用いるっていうのが役に立つっていうことなんですよ。なので、全く初めましての人に対しては、何かこう役に立つプレゼントを出すっていうのが、やっぱり本質。で、まあ、無料オファーとか皆さんやってますけど、何か会ったことない人に関しては、やっぱ先にプレゼントを渡すっていう感じですよね。で、渡して、自分の、まあ、連絡先とか取って、次は信頼ですね。信じ頼るって形なので、任せるっていうことですね。で、任せるためには何やらなきゃいけないかっていうと、一番は小さな成果ですね。うん、何かこう小さくてもいいので、ああ、なるほどと、ちょっと実行したら何かが変わったとか、まあ、商標でもそうですけど、何かをバンと、なんか一番パンチの効くものですね。なんかこう、ああっていうなんか変化があるとか、まあ、コーチングとかコンサルタントだったら結構メインなコンテンツ一番最初持っていくんですけど、で、ガラッと変わったら、こう、信頼になって、そこから買うっていうのがあるので、次は何かを小さい成果ですね。うん。っていうのが、大事かな、というのをメインにお話ししました。で、あとは、頻度ですね。家族はなんで信頼関係があるのかというと、やっぱ頻度なので、それは、僕らにするとメルマガとか、あとは、広告もそうですね。定期的にやってた方が、なんか、認知が入ってくるので、なんか、本当にやってるんだな、みたいなのがあるので、やっぱ頻度っていうのが大事。っていうのと、まあ、一番最初は、売るっていう感じで、まあ、何か困ってる人、今、助けてほしいとか、頼まれ事するときに何かすることによって、その人の信頼っていうのはぐっと縮まりますよっていう話ですよね。うん。っていうのが、まあ、集客の、まあ、本質の部分。で、やっぱそのコールドリスト、ウォームリストっていうのをちゃんと見て、で、何かアプローチするときは、ないところに対してはやっぱプレゼントっていう何を与えれるかっていうのを考えていって、もうすでにあるところに対してはまあ新しい企画切り口とかっていうのでやっていこうっていう話をしました。で、今日はその後のパートはセールスに行くんですけども、そのセールスはちょっと来月やるので、で、その前にやっぱ商品っていうのがないと、営業に行けないので、その商品作りっていうのがまあ流れですね。うん。っていうのが、流れになります。で、商品作りってちょっと実は順番っていうのがあって、タムさん、商品作るってなった上で、一番最初にやんなきゃいけないこと、何だと思いますか？一番最初に商品でやらなきゃいけないことがあるんです。
マーケティングですか？
マーケティング。ああ、ありがとうございます。違うんです。
いや、
商品を作る上で一番最初にやらなきゃいけないこと。なんか、なんとなく。
なんだろう。やる気。
やる気、いいですね。
なんでしょうね。
はい。
一番。なんですか。なんか欲しそうな人に何が欲しいって聞くことじゃないですか。違うのかな。
ああ、でも、その発想は素晴らしいですね。ナイスですね。ちょっと僕のお話ししてる内容が、佐藤さん、ちょっとずつ伝わっていってるんだなっていうのを少し。
ああ、そうですか。
はい。でも、実は正解は違くて。
褒めるだけ褒めて落としとく。
で、正解は価格です。商品作りって、実は価格から入らないといけないんですよ。で、ここから全てが始まるっていうか。で、多くの人が原価っていうのを勝手に計算しちゃって、例えば原価の3倍とか、原価プラス10万みたいな、こっちのなんか思考で作るっていうのは一般的なんですけども、まずは、そうなんじゃなくて、まず価格ですよね。で、ここからポイントなんですけども、特に僕ら B2B メインでやってるので、何しなきゃいけないかっていうと、高単価にしなきゃいけないんですよ。なんでかわかります？
それは、高単価の方が儲かるか
ああ、いいですね。なるほど。それもあります。
ら。それもある。
で、実はですね、なんでやらなきゃいけないかというと、アプローチできる人数って限られ、同じなんですよ。あと、特に法人の場合、1000円売る労力と100万円売る労力って実はほとんど変わらないんですよ。特に新規の場合。なんか一見1000円だったら簡単そうじゃないですか。でも1億の売り上げを作るってなった場合、1000円だったら何社に売らなきゃいけないかって話です。で、100万円だったら何社に売ればいいのかっていう話ですよね。なので、やっぱり、アプローチできる人数っていうのは、変わらないんですよ。そんな、なんか、1000円にしたからって言って、めちゃくちゃ増えるかって言われると、
変わんないです。
変わんないですよね。
変わんないです。
100万円だからで、めちゃくちゃ減るかって言われても、そんな変わらないじゃないですか。なので、このアプローチできる人数っていうのが、やはり、限られてるというか、そこまで増やすことができないので、これね、1000円にしたらアプローチできる人数が10倍、100倍に増えるんだったら、そっちにした方がいいかもしれないんですけれども、我々の場合は、そうしなきゃ、ダメなんですよね。なので、1000円を売る労力と、100万円を売る労力は違うっていう感じですね。なので、最低、30万。
最低30万。
そこからスタートしないといけないです。最低ですね。
なるほど。
で、それができたってなったら次50万。ですね。で、50万できたら100万。で、あとは、まあ、120万、150万、360万みたいな、の上げ方ですね。で、自分の商品に360万のラインナップ持ってると、30万が安く感じるっていう効果もあるので、これ、価格から入るっていうのがポイントなんですよ。何しよっかなーって言って360ってやるんじゃなくて、360って決めたらじゃあどうするかみたいなのがやっぱ出てくるっていう感じですね。で、今そのダウンセルって聞いたことありますか？ダウンセル。
ダウンセル。なんか、どんどんさ、なんだろうな、下に下がっていくっていう、なんか、
ああ、そうです、そうです。
そうですよね、なんか、ターゲットもどんどん、こう、お金が払えない方に移行しちゃうみたいな、そんな感じじゃなかったでしたっけ？
あ、そうですね、そうです。ああ、でも本当にありがとうございます。その通りで。で、一番最初のダウンセル商品ってやっぱ作っちゃダメで、この30っていうのを払えない人のためになんか3万円とか、その小さいこう教材みたいな、僕だったら音声教材5000円みたいなのもあるんですけど、それも用意しときゃなきゃいけない。これはないけど、じゃあこれ買ってねっていう。っていうのもやっぱり、で、その目的なんですけど、セールスなんですよ。実はダウンセルの目的って、つまり、その高額の商品につなげるために必要っていう感じなんですよね。なので、あなたの商品、例えば商品を買いませんってなった人に対しても、例えばもう1000円でもいいから2000円でもいいから、何かこう、払うっていう文化があったら、次売るときっていうのは、実はこれ目に見えない、ものが作用してて、すごいやりやすいんですよ。商標で何ができるかって、ちょっとこの後いきますけども、僕だったら、パッとコンサルで、まあ30万、50万で100万です。後に、ちょっと、じゃあそれ難しいって、じゃあ5000円の教材があるんですけど、じゃあここからちょっと始めてみませんかって言われたりとか、3万9800円になるんですけど、って言われたら、ああ、なるほど、みたいな。で、それが良かったら、またそのコンサルに戻ってきてくれるっていうパターンもありますし、そのダウンっていうのはやっぱ、やっといかないといけないですね。で、そういう形で、まずその価格が非常に重要で、まあダウンセルっていうのも意図的に作っておいた方がいいなっていうところですね。で、じゃあどうやって単価に上げていくかっていう話じゃないですか。で、これは2つやり方があります。で、1つ目が願望を引き上げるっていうパターンですね。 で、二つ目が、付加価値を上げるっていうパターンです。で、ちょっとこの解説をしていきたいんですけども、一つ目が、単価の上げ方ですね。願望を引き上げる。二つ目が、付加価値を上げる。ね。で、願望を引き上げるっていうのは何かっていうと、ちょっとこれ、まあ、知り合いの会社さんの事例なんですけども、英会話を売ってた人がいるんですね。で、英語が学べますよっていうのをコンサ、あ、コーチみたいな感じで、やるっていう。で、何日間かけて英語を学びましょうみたいな、あるじゃないですか。それって大体30万ぐらいなんですけど、で、願望を引き上げるっていうのは何かっていうと、その先、さらに上、ないかなってやっていくんですよ。で、例えばその方が何がやったかというと、英語をマスターすることによって、外資系企業に就職できますよっていうのをやったんですよ。つまり、その方がその人脈で、外資系企業とコネクションを持ってたんですね。で、実は外資系企業ってその推薦状がないと、受けれないんですよ。
通信上ね。
はい。で、その推薦状を書いてあげるっていうのと、外資系企業、面接の練習もしますよっていうのをセットしたんですよね。で、そしたら、この英語を学ぶことによって、就職のチャンスもあるみたいな。したら、もう30万っていう商品が50万にボーンって上がったとしても、まあ、それだったらいいよね、みたいな。っていうふうになる。っていうのが、あと例えばスペイン語をやってる方も、ちょっと語学つながりであれなんですけど、スペイン語のやってる人がいて、で、その人は、普通に教えるっていうのもそうなんですけども、それに、オリンピックあるじゃないですか。オリンピックのその通訳案件を取った人なんですよ。オリンピックで通訳できますよと、金メダルの横で通訳できますよっていう権利をつけたんですよ。
ほうほうほうほう。
そしたら、そう、100万円にボーンって上がりますよ。うん、で、さらにそれじゃなくて、その先。で、次何売ったかというと、その人たちに対して、ブスの通訳と美人の通訳、どっちがいいですか？草間さんだったら。金メダリストだったら。
美人の通訳。
ですよね。で、外見ちゃんと磨いとかないと選ばれないですよって、美容っていうのも入れたんですよ、そこに。150万に上がるっていう。で、そこの、さらに、自分の、仕事をどんどんどんどん振りますよって、プライベートクラブっていうマスターマインドがあるんですけど、それに、本当に、今この150万っていうのはスクール形式なんですよ。もっと自分の案件とか手伝ったりとか、その案件をめちゃくちゃ振るっていう、そのプライベートクラブっていうのがあって、そこで360万で商品売ってるんですよね。うん、そうやって、こう30万の英会話、スペイン語が、どんどんどんどんどんって上がっていくんですよね。うん。例えば僕らコンサル業界で言うと、やっぱり普通の、コンサルティングでしますよっていうのもそうだし、僕今やってるのが丸投げパックって自分自身がやってて、もちろんアドバイスするけど、時間がないとか自分で作れないっていうんだったら、じゃあ僕に丸投げ、僕はもうほぼほぼ作りますよって言ったら、もう一気に180とかに上がっていったりするんですよね。で、あと新規事業立ち上げ。僕はこれ1年目で今2000ぐらい来そうなんですけど、まあそういう新規事業をゼロから立ち上げても1000万ぐらいまでの売り上げになりますよっていうコミットだったら360みたいな。ですよね。だってこう、お客さんの願望を上げるっていうのもありっていう感じですね。うん。なので、まあ、その、便利さんだったらどうかっていうのはもう顧客、ここの、このできますので、まあ、そうやって願望を引き上げるっていうのはすごい大事ですよっていう、こういうやり方ありますよっていうことですね。うん。で、二つ目。これが、付加価値っていう言葉なんですよ。で、二つだって、お酒あんま飲まれないですよね。
飲まないですね、全然。
ほとんど、もう、ほぼゼロですか？飲まないですか？
ほぼゼロですね。
うん、普段、なんか飲み物で言うと、何飲みます？
炭酸飲料ですね。
炭酸飲料。ああ、なるほど。わかりました。炭酸水ってこと？
あとコーヒーとか。
ああ、コーラ。
今ドクターペッパーです。
なるほど。
ね。
で、ドクターペッパーって、コンビニで買ったらいくらですか？
コンビニで買うと、まあ、130円とか40円とかだと思いますけど。
130 円、140円ですか？で、これが、高級ホテルの、最上階、バー、ラウンジで同じ、そのコーラ出てきたら、何円になります？
800円ぐらいになります。
800 円。
ええ。
あれですよ。最上階ですよ。
まあ、わかりました。もう、1500円ぐらいです。
まあ、言わした感ありますけど。中身同じじゃないですか。
少ないぐらいです。
あ、そうです。でも、いや、すごいいい視点で、むしろ少ないぐらいじゃないですか。500ミリもないじゃないですか。
ないないない。
百何十ミリみたいな。で、なんで1500円になるんですか？
それは、飲み物じゃなくて、まあ、別のものを売ってるんですよね、多分ね、空間。場所とか空間とかね、なんか。
でも、おっしゃる通り。だから、これ価格を上げる方法って、ここに答え、ヒントがあって、付加価値なんですよ。同じ商品で、多くの人は商品にこだわるんですね。商品にこだわるんですね。商品のラインナップどうしようとか、うんちゃらかんちゃら始めるんですよ。増やせないかとか、なんとかできないかとか、なんか新しい商品サービスを考えようみたいな発想になるんですよ。実は、価格を上げるのっていうのは、この商品にが大体、マックス2割。付加価値が8割ぐらいなんですよ。っていうのがまずあるんですよ。で、具体的に、例えばですけども、何が付加価値だと思います？ビジネス。
今の質問でね、そこがよくね、わかんないなって思った。そうなると、付加価値って何だろうっていうのはね。まあ、僕なんかだとね、まあ、近くにいて相談できるからっていうようなことかなとか思ったりとかしてるんだけど、まあ、なんか、商品とは関係ないね。なんか、なんだろうな。お客さんの、なんだろう、願望どうにか、願望になんか、アクセスなんかだと思うんだけど、よくわかんない。
なるほど。で、例えばですけども、一つが実績なんですよ。
ああ、なるほど。
極端な例出しますけども、同じ商品、例えばコンサルでいきます。まあ、僕コンサルなんで、商品は同じですと。片方はトヨタ自動車のコンサル担当の経験が、というか今も持ってます。片方は、まあ、ポットでの、何の経験もありません。ただ商品同じです。なんか金額変わると思いません？
かわいそうですね。とてもとても変わりそうです。
そうですよね。なので、一つはやっぱ実績っていうのはその付加価値なんですよね。特に僕らみたいな先生業、コンサル業ってなると、そう、実績があればあるほど、今回ね、今日冒頭で T 社の、事例が今出てきましたけど、T 社っていうのはあるのとないのでは、地元で、何も言ってないんですけど、ちょっと高そうな気するじゃないですか。
まあ確かにね。
っていう
そう
の
で
も、
す。
実績っていうのもそうだし、例えばメディア実績、ね、二原さん、ラジオ出てらっしゃいましたけど、そういうのも、付加価値なんですよ。つまり、こういうのを、その商談の時とかに、ちゃんと向こうに伝えておくって、価格出す前にですよ。なんでそのコーラ、最上階のコーラが美味しいのかって、まだコーラ出てくる前の、前段階のお会計までの雰囲気が、まあそもそもなんか、あそこでコーラが、ドーンって出てくるから、さ、払おうかっていう。まあ、ここだったら1200円いいか、みたいな。そんな感じで、今はそのメディアとか実績もそうですし、で、それってなんか難しいっていう印象、実はなんか心の中ないですか？なんかそんなのだってすぐ取れないよ。
実績の話ですか？
はい。メディア実績とか。
メディア実績とかはね、ちょっと取りづらいですよね。あと、会社の実績とかはね。
で、一番簡単なのが、外見なんですよ。で、これも付加価値なんですよ、実は。販売者っていうのも。
外見？
外見、見た目。
ああ、なるほど、はいはい。
で、僕、これ前職っていうか今のグループ会社の時、めちゃめちゃ外見にこだわってたんですよ。商品同じなんですけど、見た目パリッとしてますし、髪型もそうだし、スーツもそうだし、服もそうだし、カバンとか、名刺入れとか、パソコンとか、もう細部にわたってめちゃくちゃこだわってたんですね。
藤原さんがですか？
はい、僕もそうだし、部下もそうだし。
あ、そうなんですか。
だからもう顔面採用してました、なんなら。
ああ、なるほど。
なので、なんかもうね、例えばイメージですよ。これも極端な例出しましたけど、寝癖めちゃくちゃついたコンサルタントと、もうパリッとしてて、スーツもパシッと決めてて、コンサルタントってパッと来た時に、どっちから買いたいですか？
まあ、それは、パリッとしてる方がいいですね。
そうですよね。
ねえ。いつもの藤原さんみたいに。いや、本当に。いつもパリッとしてる。
だからそれも付加価値に入るっていうことなんですよ。実は目に見えないんですけども、これ付加価値はあんま目に見えないものが多いんですけど、なので、そのスーツ、商談の時はスーツバシッと決める。だから、僕も今日は勉強会なんでこれ外してますけど、商談の時はスーツでネクタイシッと締めたりとか、セミナーの時はちゃんとやってたりとか、上着ちゃんと着てますし、そういうのもちゃんと演出なんですよね。自分をどう見せるかっていう、その演出がもう本当勝負みたいな。で、それこそ名刺もすごいこだわってて、なんかすごいパリッとした写真で。っていうのもそうだし、なんか、この人が提示したら、あ、安いですねって言わしたいんですよ。
なるほど。安いですって言わせたいんですね。
そうです。なんか、そうやって実績とか、この顔とか見た目とかって、見た目とか、まあね、さすがにコントロールできないですけど、外見とかはある程度できるじゃないですか。
そうですね。
っていうのを、本当にこだわって僕ずっとやってたんですよ。雰囲気。で、プレゼンの時の資料もちゃんと向こうの社名が入ってるのにしましたし、デモやるときはもう向こうがもうそれを使ってるかのようなデモンストレーションを作ってましたし、その相手の社長のことをめちゃくちゃ調べましたし、で、そういう、まあ、目に見えないんですけど、そういう付加価値を上げていくと価格に影響するっていうのが分かってたんで、めちゃくちゃこだわってたんですね。なので、そういうのをつけるっていうのが一つですね。なので、その雰囲気演出なんですよ。この先生から、この価格でいいんですか？みたいな。値切られる人は、その値切られるその雰囲気があるっていう、っていうのもやっぱあるんですよね。なので、そういう、実績の部分であったりとか、そう、演出の部分とか、そのあたりが実は価格に影響していくっていうことを、意識しとかないといけない。で、あとは不利なことは言わないっていうことで、なんか今起業したてなんですとかね、特に僕、コンサルの場合とか、いや、まだゼロなんですけど、とか、いや、いいんですよ。別に正直に言うことはいいんですけども、まあ、最低限、なんか不安にさせるようなことは言っちゃダメですよね。付加価値なんて。なので、やはりそういうものをやると。で、あとは特典です。特典を、まあ、3つとか、仮に特典10個つけちゃう。で、ポイントは特典をつける、に、それに値段をつけるって感じです。無理くりんでも。僕だったらこの勉強会って、まあ、定期的にやってるんですけど、それ、まあ、1回1万円ですよとか、参加する次第は別にいいんですよ、そう、本人が決めるんで。そうやって値段つけるっていうのとか、その音声プログラムいくらですか、メルマガ、毎日今ちょっと配信させていただいてますけど、あれも実はいくらですよとかってつけたりとか、で、一括支払い特典とか。一 括で、入れていただいた方にはこの特典差し上げます。で、特典に関してはなか、まあ、理想はその願望が叶えれるというか、そのお客さんの願望が叶えるための特典っていうのをつけていくんですけども、うん、まあ、なかなか原価があんまりかからないものの方がいいんですけどね。やっぱり特典っていうのも意識しておいてほしいですね。それが付加価値なんですよ。
価値ね、うん。
はい。バラすというか、そう、他でも叶えれないかみたいな感じですよね。まあ、それが特典っていう感じですね。で、あとは、僕で言うと、返金保証ってあんまりやっちゃダメで、うん、どっちかというと、成果保証。僕らの場合だったら、成果出るまで、例えばコンサル期間が半年ってなったら半年で成果出なかったら成果が出るまで、そこは本当は更新料かかるんですけど無料でやりますよとか。成果保証っていうのも特典なんですよ。商品じゃないじゃないですか。
うん。そうですね。
はい。前、二村さんちょっと返金保証っていうのをおっしゃってますけど、あれって特典なんですよ。どっちかっていうと商品じゃなくて。
ああ、なるほど。
うん。この特典つける代わりにこの値段こうですよとか。
うん。
うん。で、僕の場合だったらその成果保証っていうのをつけてますね。
なるね、これは。
うん。なので、まあ特に僕は今コンサルっていう風をやってるので、例えば本出版、今後何狙ってるかというと本出版しようとか、今日もちょうどね、Facebook に投稿しました。東証一部上場企業さんと2社目のご契約いただいたんですよ。
うん、すごいですね。
はい。っていうと、いざクロージング、僕一言も何も言ってないんですけど、ちょっと上がるんですよね。
うん。
この人は東証一部上場企業と取引をしてる人だみたいな。これ付加価値なんですよ。なので、お客さんから見て付加価値をどうやって上げていけるかっていう視点とか、それを出したりとかっていう視点があると、同じ商品なんですけど、全然変わってくるって感じです。で、この見せ方が下手な人ほど同じ商品をずっと5年後、10年後も同じようにやるんで、商品ってなかなか変えるのって難しいじゃないですか。なので、この付加価値の部分をどうやって足していけるかなっていう発想を持つと、自然と単価が上がっていくっていうところですよね。うん。なので、この願望を上げるっていうと、付加価値を上げるっていうところを意識していくと、価格っていうのが上がっていきます。なので、この極論ですよ。この30万と100万の商品同じでもいいですよ。
付加価値が違う？
そう、
うん、
でお客さんって期待で買うんで特に、
ああはいはい、
まあ、新規は特に、
うん、
うん、なのでその期待値じゃないですか、その付加価値って、だったら今日例えばですけども、僕が今日冒頭にお話ししたやつだったら、おさまさんだったら特典で女性起業家が、
うん、
失敗しないための、たった一つの方法みたいな。夫婦関係を壊さないたった一つのノウハウみたいな。それを特典になっちゃうってことです。
ああ、なるほど。
で、そんな特典をつけてる弁理士さんいないじゃないですか。
まあ、いないと思いますね。
で、それが見込み客さんの願望というか欲しいって思うものマッチするんだったら、それも特典になっちゃうってことなんですよ。そうです。これは言い方ですよね。その夫婦関係に失敗しない女性起業家の、実は遺伝子なんですよとかですね。それはなんか音声で撮っといてもいいですし、まあ、直接お話しして、まあ、音声撮っとくの、ズームでね、音声撮って後でポンと渡すのが一番いいんですけど。だそれがあるのとないのでは違うし、あとは例えば藤沢でなんか美味しいお店というかとか、あと二間さんだったら、地域のコミュニティをか、でうまくやる方法、例えば新人の方の起業家さんだったら、もう湘南藤沢エリアでこれだけ今やってるじゃないですか、ニーズマッチと BNI さん、 そこのノウハウを知りたいって思ってる人もいるかもしれないじゃないですか。
うん。
とか。
うん。
その方法っていうのもその特定になっちゃうって感じです。
なるほど。
そう、相手によってですよ。もちろん。うん、でもその湘南富士山エリアって絞ることによって、その地域の人たちが何望んでるかとか、こういうのも付加価値として感じるよねっていうのがあれば、それも特定に入れるって感じです。だから本業とは関係ないんですよ。した瞬間になぜかそっちを選ばれるっていう。商標登録するだけで、商品が勝手に売れちゃう方法、前回お話ししたら。
で、それ
が実績なんですよ。それは言わなくていいんですよ。
うん、
それも、本のタイトルだけ、これポイントなんですけど。うん、で、こういうのができるようになると、付加価値を上げていけるっていうか、得点が10個とかつけれるんですよね。で、それに勝手に値段で1個2万とかしたら、10個あったら20万じゃないですか。
そうですね。はい、
人間ってなんかお得な気になっちゃうんですよね。
うん。
うん。っていう感じです。はい。この価格っていう意味で何か質問というか、何か、ここ、いや、本当みたいなのをなんか含めてありますか？
うん。まあ、やっぱりね、こう、価格を安くした方がいいって思ってる人が多かったりとかするじゃないですか。
はい、はい。
売る側にとってでも。
うんうん。
うんうん、そういう人は、藤原さんの話を聞かないと価格を高くしようっていう気にならないもんですかね。
ああ、そういう人、それはあれですか、営業する側で、その価格だけ言ってくる人ってことですか？それとも、
なんかそう、販売っていうか、何かを売るときも、
うん、
たくさんの人に買ってほしいから安くするとか、
はい。
まあそういうこととかね、あとなんかこう、まあ、安い方が人のためになるからみたいなね。
はいはいはい、はい。
まあ、そうだったりとかする方、でもまだまあ上がるんじゃないかなっていうような価格をね、高価格帯つけられるんじゃないかなっていう人もいるけど、やっぱり安くないとダメっていうふうに思い込んでる人とかっていうのいたりするんで、そういう人ってどうやったらその気持ちが高くてもいいって変わるのかなっていうのは少し今思ったっていう、まあそういうことですね。
ああ、それはあれですね、二回せさんの、お客、例えば見込み客
さん。そう、僕のお客さんとかだったらね。
が、もっと安くしろみたいな。
自分がやる商売、その人がやる商売で価格を上げられないとかっていう。
ああ、上げられないっていう
やつ。そう。
はい。それは、二つあって、一つがそのマインド、目に見えない心のブロックみたいなのがあって、うんうん、そのブロックが外せないっていう人もいるんですよ。お金もらうイコール悪だっていうか、ずるいとか。
ああ、お金もらうイコール悪ね。
原価からちょっとしか儲けない方がいいとか。
うん、
そういう、マインドっていう原因もあります、それは。まず、そういう人
ね。ああ、なるほど。
なんか実はその心のブレーキとかお金のマインドブロックみたいな、もらうことに対して、もらうって受け取ることに対して実は拒否してるみたいな。
うん、
そう、取り方もあるんですよ。
うん。
まあ、それが、まずあるっていうのが一つと。あとは、それで本当にハッピーですかっていう。で、それ、逆に、単価上げていった方が、
うん。
契約率変わらないんだったら、高いのと低いのどっちがいいですかって聞いて、
うん。
それは高い方がいいですよねって言って、うん。じゃあ高く提案してみましょうっていう、うん、っていうやつですね。
うん。
で、そういう、まあ、悪い、安い方がいいっていう、それはあくまでいい意味の、なんか、まあ、いいか悪いかで洗脳なので、その人の。
うん。
今まで持ってきた価値観なので。
うん、
で、僕らさ、なんでそう、高くなきゃいけないかというと、うん、まあ、その広告費とか出していかないといけないんですよ。
うん。
で、やっぱ新規とか取るに、やっぱ広告費がかかるんですよね。
うん。
そこが捻出できないんですよ、これ10万とかだったら。
ね、出ないね。
出ないんですよ、
うん。
次出さないとやっぱ入ってこないので、僕は広告費かければかけるほど売り上げが上がる状態を作っていくっていうのは一つのゴールなんですけど。 ないんですよね、その、捻出できないんですよ。うん。なので、高くないと、次なる打ち手もできないし、ずっと忙しいままっていう感じになっちゃいます。で、それでいいって言われたら、あ、わかりましたっていう感じ。ね、で、これは上げた人にしかわからないんですけど、僕は前職のグループ会社もそうなんですけど、5回ぐらい値上げしたのかな。最初年間3万円とかでやってたんですよ。で、それが月に2500円と、で、初期を5万取って、10万取って、20万にして、25万にしてみたいな。で、単価も上げてみたいなことで。で、商品変わんないんですよ。で、何が変わったと思います？
何が変わったのかな？
お客さんの質が変わったんですよ。
ああ。
上げれば上げるほどいいお客さんが来るんですよ。
ああ、なるほど。
下げれば下げるほどクレームチックなお客さんが来るんです。これは上げた人にしかわからないんですけど。
なるほど。
勇気を持って、えいって。
なるほどね。
はい。お客さんの質が変わります。
なるほど。
逆に、二間さんのエリア、富士山エリアって戸建てってどれぐらいですか、相場。
戸建ては今は4000万後半ぐらいかな。
ああ、なるほど。じゃあ富士山エリアに4000万の家、4000万の家、4000万の家、その横に1000万の家があったらどうですか、うん、どう感じます？同じとこに建て売りが4軒並んでるんですけど、4軒目だからなぜか一緒に。
うん。おかしいよね、なんかね。
自己物件かなとすら思いますよね。なので、やっぱ、業界の価格ってある程度あるじゃないですか。
ありますね。
なんか、下手な思考の人ってそういう、壊そうとするんですよ。なんか安い。それは本当やっちゃダメですね。業界の価格っていうのがあるので、やっぱその大企業だったらあれですよ、その今日冒頭に話したように、大企業とかだったらもうめちゃくちゃ価格低いし、他は入らせないみたいな、楽天スマホのね、1年間無料みたいな、そんなことできますけど、
それとか、今やってるペイペイとかね、
そうです、そうです、あんな、うん、
ぶっ壊してやろうって感じですよね、
そう、あれの本当、大企業だけがやる、うん、あれで、僕らみたいなやると、本当、体力持たないです。お客さんの質も悪くなるし、むしろサービスもできなくなるっていう悪循環に実は陥るんですよ。で、見る人が見たら、あ、なんか、危ないんじゃないかとすら思うっていう。っていう感じですね。
うん。
うん。なので、そういう方にはそういうお話をした方がいいっていうか。だって安いんだったら、じゃあ安い人紹介しますよ、ぐらいの感じで。それだけで判断しないですみたいな。
うん。
うん。って感じですかね。
やるよね。
で、回答なりました？
うん、なりました。うん。まず、マインドブロックの話と。
はい。
うん。あとは、
うん、
その、まあ、お客の質が変わる。まあ、どこが狙いたいかですよね、多分ね。
あ、そうですね。
で、まあ、その、変わった、変わらないっていうところは、まあ、分かってないからっていうところありますよね、多分ね。変わる、変わらないが、うん。うん。まあ、分かりました。はい。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
うん。じゃあ、そんな感じで、じゃあ次ですね。うん、で、次、実は必要なのがですね、これ、新しい商品作るっていうテーマなので、うんと、売れるテーマなんですよ。
売れるテーマ。
はい。
そう。
これ何かというと、多くの人はなんか、オリジナルを作りに行くんですよね。
うん。
オリジナル商品。
はいはい。
で、うんと、これ一番最初に、じゃあ全体設計の時にお話ししたんですけど、全体の認知取るので何が重要かというと、焼きそば屋さんの話したの覚えてます？
手前の焼きそば屋さんと奥の焼きそば屋さんの話。
あ、そうです、そうです、そうです。
それって
あれなんですけど、お祭りって言ったらやっぱ焼きそばが売れるんですよ。
うん。
なので、その焼きそばからずれてダメなんですよ。
うん。
あそこで売れないものをお祭りで持っていくと、売れないんですよ。
うん。
なんとかな焼きそばってやったら大丈夫なんですけど、うん、やっぱその市場の中で売れるものってあるじゃないですか。
うん。
だからそこをずらしちゃダメなんですよ。
うん。
なのでやっぱ売れてるものっていうのは絶対あるんですよね、
うん、
まずはその真似から入るっていうのはすごく大事です、
うん、
でつまり何を見るかというと競合他社を見るって感じです、
うん、
で極論代理店でいいです。そのもう売れてるものをやる方がいい。なんか新しいものをみんなやろうとするんですよ。
ああなるほど、
はい、まだないとかどこもやってないみたいな、
うん、
そうなった瞬間にアウトっていうか、
うん、
よっぽどの運がない限りダメで、うん、やっぱ今売れてるものっていうのがあるんですよね、
うん、
こういった調査ですね。なので誰もやってないものじゃなくて売れてるものを扱うってことです、
うん、
便利さの中でも売れてる見せ方とか切り口とかパックとか多分絶対あるんですよね、
うん、
でそれをやるっていうことです、
うん。
売れてるテーマ、例えば僕コンサルだったら、実はですね、リピート施策とか単価アップって人気ないんですよ。
うん。
めっちゃ大事なのに。
うん。
あと、営業ってあんま人気ないんですよ。
うん。
なんでかっていうと、皆さんできてると思ってる人が多いんですよ。
ああ。
で、新規のコンサル何取るが一番いいのかって言うと、やっぱ集客なんですよ。
うん。
特にウェブ集客って言った瞬間に集まるんですよね。
へ
え。あとは新規事業立ち上げとか、
うん、
新規開拓とか、
うん、
っていうもうテーマって大体決まってるんですよね。
ああ、なるほど。
そうなのに多くの人はなんか自分のなんかオリジナルを出そうとして、うん、売れるテーマってのは全く一番ボトム新しいものってないんですよ基本、
うん、
新しいものをやろうとする人が時間と労力とお金を無駄にするんですよ、
うん。
ある程度基盤とかさっきみたいなお金があったら新しいことができるんですけど、うん、っていうところですよね。なので売れるテーマって非常に重要になります、うん、なのでこれ競合さん見て今何が売れてるのかなっていう、便利さんの中でも多分何か売れてる、まあ、特許と、ね、商標と衣装とかってあったらやっぱ特許と商標の方が売れてるわけじゃないですか、衣装よりも。
ああ、そうです、そうです、そうです、はい。
だから衣装専門のとかってやる人はダメなんですよ。
ああ、なるほどね。
売れてないわけじゃないですか。
うん。
お金払ってない人の方が多いわけじゃないですか。
そうですね。
なので、そういうのを選んじゃダメってことです、まずは。うん。で、次が、これが皆さん、苦手なネーミングです。
うん、苦手ですか。
皆さん下手くそですね。ね、まあね、靴下とかだね、通勤快速とか売れたりとかね、なんかその商品名だけでパコーンと売れるっていうのはあったりとかするんですけど、まあ、僕が前のあれだったセールスパフォーマーっていう商材だったんですけど、営業マンが自ら動きたくなる仕組みっていうのでやってますし、僕今法人獲得のコンサルティングって言ってるんですけど、ゼロ1000円って言ってゼロから1000円を獲得できる新規集客のとかみたいなこと言ってますし、なんかその商品のネーミングってあるんですよね。単純に商標っていう商品と、もう取るだけで売れちゃう商標登録ってなったらどっち欲しいですか。
まあ取るだけで売れちゃう商標登録の方がいいですよね。
ですよね、
うん、
っていう感じです。ネーミングっていうのはすごく重要なんですよ、この商品作りにおいて、
うん、
多くの人はその中身を何とかしようとするんですけど、
うん、
人ってそのパッと聞いた瞬間に取るだけで売れちゃう商標登録って言った方が
うん、
いいじゃないですか。
うん、いいですよね。
そこでつけたからって言って何が変わるわけでもないじゃないですか。で、そのつけたネーミングをが達成するための得点をつけるとかっていうのをしてたらいいわけじゃないですか。
ああ、まあ、そうだね。うん。
で、そこが別に、いや、ね、絶対、なんか、それつけたら法律違反ですとかないわけじゃないですか。
うん、ない。
ないですよね。
ないです。ないです。それは大丈夫。うん。
つけちゃダメなんていう決まりはないじゃないですか。だったら提案書に商標登録のご提案っていうのがあるのと、うん、もう取るだけで商品が売れていっちゃう商標登録の提案って書かれてるのとでは違いますよね。
うん、違うと思う。
これが、心を揺さぶられるとか、うん、煽るって意味じゃないですよ。目をつぶってもイメージできるとか、聞くだけで。
わかりました。じゃあ、変えときます。提案書の名称。
提案書って全然なんか面白くないじゃないですか。
あ、面白くない。全然面白くない。
提案書って、いや、何それみたいな、
ね。何それみたいな。そうです。
タイトルないと聞こうとすら思わないじゃないですか。でこれ、販売者になった瞬間、タイトル入るんです。僕だったら、ゼロ戦、社長アポ400件、新規150社、紹介30社を6年連続したゼロ戦法人獲得パッケージ。やってるんですよ、ネーミングを。
はい。
あなたを400件取れますとは一言も言ってないんですけど、うん、ゼロ1000かゼロから1000社獲得できる法人化パッケージですって言ってこう提案してるんですよね。
うん、
ああ、俺も1000社いけるかみたいな。
うん、そうね。
で、ちょっと今から今後今がやろうとしてるのは、法人新規集客をどうかみたいなのを売ろうとしてるんです。もう自宅にいるだけで、集客ができますよみたいな、もう自動化しません、仕組み化しませんかっていう商品を売ろうとするんですよね。で、結局、見ると、スタッフさんにやっていただいてるようなリストを集めましょうとか、DM を送りましょうとか、まあ、そういうことなんですよ。名刺作ってちゃんと話しましょう。そこももう仕組み化、自動化にしましょうと、そういうのなんですけど、結局ネーミングなんですよね。そういうところにこだわってるってことです。
うん。
それが結果、高単価でも売れる秘密にもなってくるんですよね。
なる
ほど。はい。なので、心揺さぶられるとか、目つぶってでもイメージできるとか、聞くだけでちょっと欲しくなるな、みたいな。
なるほど。
っていうのが必要です。で、商品、中身まだ一個も出てきてないですよね。中身。
うん。中身ないですよ。
まだ一個もないじゃないですか。
うん、そう。空売り状態ですね、空売り。
空売り状態。で、ここまで来たら、ようやくですね。次、来るのが、メニューです。で、ポイントは、ですね、ポイントとしては、一つで支えないっていうことです。で僕は前の時はグループ会社システムって言ったんですけども、で、まあ、もちろんシステムはシステムで納品するじゃないですか。うん、そのための例えば、メニューとして、導入説明会がありますとか、で、打ち合わせが2回ありますとか、行く行かないはいいんですけど、導入後のフォロー訪問がありますとか、これも見せ方によってはメニューになるんですよ。こっちとしてやって当たり前だと思ってるんですけど、
うん、
ちゃんと言葉にしてメニューにしてあげるってことですね。
ほうほうほうほう。
で、その納品とか、なんか社内、なんか打ち合わせとか、メニューって感じですね。ラインナップをこうやっていって、パッケージングしてあげるって感じですね。パッケージングにその特典として、営業ノウハウも教えますよもいいですし、その商標の、あ、実はその特許のやつも教えますよって入れといてもいいかもしれないですし、向こうは、
ああ、なるほど。
いるかいらないかは置いといて、
うん、
特典なんで、絶対必要なものはメニューの中入れて、まあ、どっちでもいいなーって思うのは特典に入れておくって感じですよね。それがパッケージングってことです。で、そこに値段をつけるって感じですね。できれば。したら、このメニューに対して、この20万円相当の特典がついて、この価格か、みたいな認識になるんですよね。という感じで、こうメニューを作っていくって感じですね。で、あとはもう、ようやく、テスト販売。ね。商品 50% で、実績 50%。多くの人は商品できたからいきなり売ろうに行くんですけど、もちろん売るのは大事なんですけども、特に法人の場合は実績がものを言ってくるので、やっぱ実績、まあ、今回ね、T 社の実績取りましたけど、ああやってこう実績があると、売れるっていうことがあるので、まあそこでテスト販売を始めましょうよっていう感じですね。ってな感じなんですよね。なので、なんか商品を作ろうってなった瞬間に、ここを見ていくっていう感じです。はい。で、もしなんか二松さんが今後なんか新しい商品とかなった、なんか作るとかなった場合、一番やっちゃダメなのが市場を変えるってことなんですよ。見込み客を変える。僕で言うと今法人の社長さん相手にやってるんですけど、これがなんか女子高生向けになんか売り始めたらもう危ないですよ、この人。もうなんでかっていうと、その女子高生のことがわからないから、まだゼロからスタートみたいな。なので、やっぱそこの市場にいる人たちのことをちゃんと知ってる方がいいっていうことですよね。なので、その新しい商品に答えがあるわけじゃないんですよね。多くの人はその商品に惚れて始めるんですよ。
商品のいいことを延々と言いますよ、皆さん。
いいことで言いますよね。
商品の説明を延々と。
お客さんって商品じゃなくて結果が欲しいんですよね。願望を叶えたいだけなんですよね。延々と多くの人は商品に惚れて新しい事業を始めるんですけど、そうじゃなくて、これ見た通り、見込み客さんがね、のことを知ってる販売者と知らない販売者でえらい違うので、自分と見込み客さんは違うんですよね。しかも、今までずっと培ってきた見込み客さんと変えた瞬間に、あれみたいな。なんで僕も、まあ、二松さんも、企業の担当者営業とかめっちゃ苦手だと思います。苦手。またゼロスタートみたいな。彼らの気持ちがわからないから。っていう感じですね。はい。で、見込み傾向を変えるなってことです。新しい何か商品を扱いたかったとしても。だから今の商標特許のお客さんに刺さるもの、今のお客さんになるかあるもの、次。同意してる方が絶対、そういう視点を持つっていうことが非常になります。はい。今日ちょっと1時間ぐらいパーっと今お話しさせてもらったんですけど、商品作り、まあ、の、まあ、どういうステップでっていうのをお話ししたんですが、何かここまでで疑問、質問、なければ感想みたいなのをいただきたいと思ったんですけど。
まあ、この、1、2、3、4、5。 順番でやっていけばいいってことですよね。
そうですね。
うん。1番を決めて、2番決めて、3、1番とか2番とかはね、なんか、そんな難しくないですよね、決めるのにね。
そうですね。
その理由付けは大変だったけど、やることは決めちゃうだけですもんね。
そうです、そうです。
で、ネーミングもまあ、工夫すれば、どうにかなるかもしれないですけど。
はい。
で、そうすると、あまり難しいことじゃないですよね、なんか
ああ、おっしゃる通りです。
ね。うん、でも、できないけど、みたいそんな、ね、感じはしますね。
OK
うん。
です。じゃあ、残りの時間は、二松さんのこの商品を作っていきましょうか。
マジっすか？いいんすか？
はい。じゃあですね、価格、いくらいきましょう？
価格はまあ、じゃあ、末で100万円ぐらい。
100万円。
なんか笑っちゃうけど、本当にそんなんできるかなみたいなね。
ああ、でも逆に今の最高単価いくらですか？単価というか商品の。
今の最高単価は、まあ、特許とかでね、まあ30万ちょっとぐらいですね。うん。
なるほ
まあ、
ど。
そのぐらいだと、まあ、最高っていうか、まあ、あれなんだよな、重量制だから、多ければ高くなるっていう、そういう感じだからね。商品というのか、まあ、うん、なんか、あんま考えられてないか。
なるほど。
うん。
100でいきますか？ 50 でいきますか？
100で。
100？
うん。藤原さんもいるし大丈夫でしょ。
よし、じゃあ、まず価格100ですね。
ええ。
はい。で、次がテーマなんですけども、なんか同じ業界で100で売れてる商品とか切り口とかってなんか聞いたことないですか？
まず、代理業の直接の仕事だとないと思いますね。
代理業の直接の仕事っていうのは？
特許出願、商標出願とか、
はい。
そういうのだとないですね、多分ね。
あんま聞いたことないですか？
うん、聞いたことないですね。
そ
という
の
か、
大手向
は
けの特許っていうのは100万超えないんですか？
い？
大手向けの特許の仕事って100万超えないんですか？
ああ、超えないですね。大手になればなるほど、価格が下がりますから。
ああ、そうなんですね。
そうなんですよ。
へえー。
まあ、価格競争にね、巻き込んでいきますか、大手は。
はいはいはいはい。
うん、いろんな事務所を、うん。そうやって、だから、その付加価値がないんだな、多分な。メインの商品しか提供してないって感じですから。で、それ以外何を提供してるかっていうところだと、まあ、ね、商標でよく見かけるのが多分、返金保証だったりとか、だと思うんですけどね。まあ、特許でっていうところもありましたけどね。あとは、大きくやってるってところはね、少なくとも僕の事務所ではやってなかったの、前いた事務所では。
なるほどなる
何
ほど。
か、100万売り上がるとかっていうのは、その商品は価格帯としてそうなっちゃうっていう商品はあったんですけどね。だから外国に出願するとかって。
でも一個今出てきたじゃないですか、切り口。
うん。
外国？
外国、そう。うん。それはまあ費用がかかるってだけなんですけど、結局は。それなりの費用。で、それに足してるってだけの話なんで。
でもそれも重要ですよ、もちろん。
あ、なるほどね。うん。外国質感はそういった意味では高い商品でしたね。
まあそれ売れるテーマって、まずは実際そういうことなんですよ。その商標の中でも、その外国っていう切り口が、
なるほど。
売れてるってことじゃないですか。
それはね、そう。外国はね、そこそこ出てますよ、やっぱり。 特許でも商標でも。
であれば、その外国っていうのは、まあ、売れるテーマ、100万が売れるテーマですよね。
そうですね。100万以上ですけどね、外国だと。
ああ、そうそう、いいじゃないですか。
うん、
他になんか、競合さん含めて、業界含めて、100万以上のなんかテーマがあります、ね。
100万以上。
100万円ぐらいな。
100万円ぐらいだと、あとは、まあ、係争裁判ですよね。裁判沙汰。
はい、はい、はい。
まあ、それも、まあ、だいたい100万ぐらいになりますね。
ああ、はい、はい、はい、はい。
それから、100万。100万までいかないけど、なんだな、まあ、ブレインストーミングで、なんか権利化できそうなものを洗い出すみたいなの、それ100万はいかないですけどね。
うん。うん、じゃあ、いかなかったら却下ですね。
あ、いかなかったら却下なんですね。
はい、
なるほど。
売れるテーマってお話ししたんだけど、僕だったら、
なるほど。
単価アップとか、リピートコンサルって、いかないんですよ、100万。逆に集客自動化って言った瞬間に100万いくんですよ。
へぇー。なるほど。
売れるテーマと売れないテーマってやっぱあるんですよね。
なるほど。そうか。すでに売れてる事務所ね。あ、売れてるテーマね。
はい。でもその外国の商標特許って一つ今出てきたんですよ、100万。
そうですね。
裁判っていう訴訟系。はい。今それ出てきましたよね。あ、そんなもんですか？
止まってください。ちょっと今は
あ、いや、いいですよ、いいですよ。
パッと思いつかない。はい。
あ、OK です。じゃあ、もうここでテーマ決まりましたね。外国の商標特許。
ええー。
もしくは裁判、訴訟。
ええー。
うん、いいですね。
あ、いいですか、これが。
はい。テーマはまずこれって感じですよね。
ほうほうほうほう。
うん。まあ実際今売れるテーマですよね。まあちょっとまだ確認は取ってはなきゃないですけど、でも実際まあこういうのが出てきて、で、次はネーミングですね。その、揺さぶられるとか、で、大事なのが、今その、これちょっとできるできないちょっと一回置いといて、外国の商標特許をやりたい人たちのフラストレーション、不満。が解決されるようななんかネーミングってないですか？むしろなんかこの外国の商標特許の人たちなんか不満とかフラストレーションって何ですか？一番の。
は
い。
まあ特許なんでね、いつきちんと権利になるかわからないっていうのはフラストレーションですね。
いつ権利になるかわからない。はい。
あとは、まあ、費用が高いっていうか、費用が不明確。
不明確、はい。
うん、で、なんだ、当たり外れっていうのが自分でもわかんないから、
はい。
もう、なんつうのかな、もう、なんか、まあ、なんだ、まあ、もう言われた通りにやってるだけみたいな。
うん、
うん。だから、その辺が、まあ、多分フラストレーションがあると思いますね。
ああ、そうなんですね。
うん。
あと、商標がないっていうか、まあ、何のためにこれ取ってるんですか、この人たちって、外国の商標特許って。
外国に商品を出したいからですね。
うん、商品を出したいから。
うん。
うん、なるほど。 例えばですよ。もう、それこそ、あれです。商標登録するだけで、もう勝手に商品が、外国、取引先ができちゃうとか、
それできたらすごいですね。
とか、もう、定額制、安心の定額料金。で、結果が出るまで、いつ出るか、定額制っていうのが、まあ、一つなるかもしれないですよね。成果それがわからないっていうんだったら、もう成果保証。返金じゃなくて、もう成果。成果が出るまでやる外国の商標特許みたいなとか。で、納期はもう3ヶ月ですっていう、もう納期を明確にした商標特許とか。で、二間さんの BNI の、今の組織を使って、その海外のチャプターの人とつながって、その人たちもコネクションつなげますよっていうのをメニューにするとか。
なるほど。それをメニューにするんですね。
そうです、そうです。その外国
外国。
で商品を出したいっていう、販売したいっていうニーズがあるわけなの
じゃあ、
で。
その国の人ととにかくつながって、問いを探すということですね。
そうですね。
ははは。
っていうのを僕の組織でそれやりますよっていうのも一つ。だし、もう費用をもう明確にしてあげる。まあそれはちょっとね、その業界で難しいっていうのももちろんあるとは思うんですけど。
難しいからね、やってないんで、まあ、そこがまあフラストレーションであるわけですね、お客さんもね。
だったらもう、過去の相場からもうこれみたいなのがあったらもうこれです。言っちゃえばそこにお客さん来るんで。で、成果が出るまで保証しますとかっていう外国の商標特許出願ですとかっていうと、っていうネーミングにしていくって感じですね。で、次メニューを作っていくのが、まあもちろん通常のその商標特許の出願っていうのとか、メニューとしてはその海外へのコネクション作り。紹介ミーティングとか、で、成果が出るまでの保証っていうのを特典としてつける。で、お客さんは、常に商品じゃなくて結果が欲しいわけであって、では、その商標が取れて、期日も明確で、かつ、海外に見込み客までできる。で、これ上売りたいんですけど、どうですか？ 100 万円です。テスト販売。いや、取れました。じゃあ、その実績のもとに行くって感じですよね。なので、海外でなんか輸入をしてる会社とかにも、その実績があったら持っていけるだろうし。
あれですね、でもパッケージにしたら360万円ぐらいになっちゃいますね。
なので、それいいんですよ、だから。
内容的には。
だと、そう、360でも別に、そうだよね。なる。これ100万が気づいた。で、これ、僕、たぶん価値10倍って言ってたじゃないですか。仮に、この360万ぐらいになるって、二本さんが思ってるのは、実はこれ、仮ですよ。本当仮ですよ。36万円ですって言ったら、絶対買われるわけじゃないですか。
まあ、確かに、そう
できる、できないは置いといて。
です。
で、でもそれでも100万円ってそれが付けられたら、安いんですか？いいんですか？みたいな。いや、僕はイタリアも実績ありますし、フランスも実績ありますし、どうぞって言った、その二間瀬先生が、100万円でいいですよ。先生いいんですか？みたいな。360万相当がこれ100万です。いいですか？いいんですか？先生みたいな。じゃあいいですよ。感じですよね。これ遊びで言ってるんじゃなくて、ほんとガチですよ。こういうのを作っていくって感じです。で、どんだけ原価落とせるかとかは、こっちの企業努力ですよね。そこのせめぎ合いは必要です。それでテスト販売していくって感じですよ。メニューで言うと、じゃあ、普通のやつ含めて、どんなメニューが考えられますか？
今のやつですね。外国出願。まあ、今、商標をね、考えてますよね。
特許でもどっちでもいいですけど。
全然価格が違うんで、商標と特許だと。と。まあ、商標のメニューで言うと、もちろん、まあ、普通の国内質なんですよね。
はい、国内質が、はい。
と、外国質が。
外国質が、はい。
それもまあ、国がいろいろありますよね。
はい。
あと、あとはその、外国との手続きのやり取りとかありますね。
続き、はい。
あとは、まあ、こうなんていうのかな。まあ、他の知財の話も、まあ、相談には乗れるっていうのはありますよね。
ああ、ちょっとじゃあ特典って感じですか、そ
まあ、
れ。
そうそう、それは特典ね。で、あと
特
は、
典で、知財相談。何分ですか？
何分？
はい。何回何分ですか？適当ですよ。
適当。じゃあ、1時間4回ぐらい。
1時間4回。で、仮の値段いくらぐらいですか、これ。
仮の値段は8万円です。
はい、はい。メニュー、この外国出願を叶えるためのメニューって、これだけでいいんですか？国内出願、外国出願、手続きだけでいいですか？
ああ、そうですね。何がいいのかな？何が欲しいんだ？
ああ、そのメニューっていうか、ね、ネーミングを叶えるためのものっていうか、もうその結局商品が欲しいわけじゃなくて、お客さん結果が手にしたいわけで。で、さっき言ったその費用が不明確っていうんだったら、その成果保証とか、定額制っていうのもなんか特典としてつけてもいいし、成果保証っていうのもつけてもいいですし、その見込み客紹介っていうのもいいですし、そういうのはメニューですよ。
メニューはその、ね、あの、売れ、売れるっていうためだったら、海外とのね、海外も、なんだろう、希望する国の人とのミーティングとか、
いいですね。希望する国のなんか見込み客さんというか、
見込み客というか、関係する人との関係っていうかな、業者の人とのミーティングとか、
業者ミーティングって感じですよ
あ
ね。
とは、まあ、国内の、そういう人との、コネクションも作ってあげるっていうのは、できません。国内で、外国に出す人。国内からね。ちょっとそれもできるし、あとは、外国への輸出とか、手間がかかるんで、それもできる人。そういう人を紹介するとか、まあ、あとは、ね、なんか輸送関係のね、方。あとは、外国との取引の契約を結ばなきゃいけないんです。その契約ができる人、つなぐとか、紹介するとか。そうですね。あとは、物を作るんだったらね、そもそも物を作るためのね、必要な人、物なんかを、もし持ってないんだったら、それを、また紹介するとか、国内でね。あとは、まあ、外国等であればね、通訳等が必要であれば、そういう人を、まあ、紹介するとか。あとはね、なんか、現地のね、なんかコンサルかなんかがいれば、そういう人と話ができるようにするとまたいいかもしれないですよね。
現地のコンサルタント。はいはい。
その国のね、事情に詳しいね。 流通とかね。あとは、かな。
そんな感じですか？
あとはどうだろう。じゃ例えば、売りたい、国内にもいろいろコミュニティあるじゃないですか。いろんな国の人の。まあ、そういうところに持ち込んで意見をなんか聞いてみるみたいな。そういったサービスだったりとか。
サンプルというか、そうです
サン
ね。
プル、まあ、日本国内でのテストですよね。するとか。どうだろうな、あとは。まあ、あとは、まあ、その定額制がね、つけられるか、成果保証をつけられるかっていうところね。その辺はまあ、ちょっと検討しなきゃいけないですけど、まあ、その辺も、特典だかメニューだかなるわけですね。
そうですね。
あとはまあ、国内のね、商標の納期を、まあ3ヶ月とするとかね。そんな感じかな。
わかりました。国内出願、外国出願手続き、まあ、定額制とかっていうのもそうだし、希望する業者、ミーティングとか、国内業者のミーティングとか、輸入、まあ、人物、金、通訳とか、コンサル含めて、そういう人とつなぐ、もしくは日本国内の消費モニター。っていうのを、例えば、いくらっていう、もう本当、全部5万円だったとするじゃないですか。例えばですよ。ただこの支えてるのが使う使わないに応じてガーッとしたら5万円5万円5万円5万円みたいな感じで増えていって、そしたら5個特典って言ったら25万円分がついてるわけじゃないですか。10個だったら50万円分ぐらいついてるって感じですよね。で、それを特典として補って、普通の商標のまあ、メインのところと合わせてこうでいくらですっていう感じですよね。で、100万円ですみたいな。
なるほど。
で、この特典とかはさっき言ったテスト販売で本当にお客さん何が欲しいのかなって見ていくって感じですね。で、僕はこれコンサルに関してはメニューというかお話しながら競合調査っていうのはやっぱお客さんに喜ばれるなと思ってメニュー化しました。お客さんの、ライバルさんを僕の会社の名前を使って資料請求をして、で、その来た資料をそのお客さんに渡すっていうだけなんですけど。
でも、やっぱり同業者はね、なんか敷居が高いですからね、同業者同士はね。
入れないとかね、調べれないからね、そこをまあ僕が行くみたいな。それもお客さんのやつを聞きながらこう入れていったって感じですよね。てな感じですかね。
なるほど。
これ遊びではなくて本気で、もうこんな感じで。
でもそうですね、ここから外国のものを除いたら国内の商標のメニューになれますよね、だってね。
なりえますよね。
なり得ますね。まあ価格はね、そんな高くはならない。50万ぐらいに行くかどうかだと思うんですけど。
で、裁判もどんな感じなんですか？同じですか？
裁判はね、
フラストレーション。
もう裁判はね、みんなね、もう、しょうがないって思ってるからね。裁判はわかんない、僕。
なるほど。だったら、まあ、これも販売者見て裁判やってる人がいたら、売れてるんだったらね、そう、裁判専門のとかって言ったら、100万円が当たり前の人たちになるんで。
まあ、そう、裁判やってればね、100万円当たり前になっちゃうんで。
そうですよね。それが売れるテーマなんですよ。まあ、それで利益率がちょっとどんだけとかね、件数はみたいなのが置いといて、まあ、そういうのを今やっていくっていう感じですよね。
だから裁判もね、なんかきっかけがあれば僕もね、絡めればとは思うんだけどね。なかなか、ちょっと今そのきっかけはないですね。
ああ、なるほど。でも、科学から入って逆算していくから、これで裁判って今、ビットが立つわけじゃないですか。そしたら裁判のやってる弁理士さんいないかな、みたいなって聞けば、あ、いるよって言われたら、じゃあちょっと教えてください、みたいな。で、コンサルとかも同じなんですよ。もう何億とかやってる人もいれば、1000万もいかない人もいれば。で、ビットが自分に立ってるから100万円を売ってるコンサルタント何やってるんだろうっていう意識になるじゃないですか。価格から入ってるんで。
価格から入ってばね。
だったらそこに情報というか人とかね、自分の人脈とか含めてそこにガーってフォーカスされる。なので、それはこの価格から決めるっていう感じですね。
その方が目的に早く近づきやすいってことですね、思考がね。
そうです、逆算です。で、100万だったらね、仮に10人に言ったら1000万じゃないですか。
そうですね、
100人に言ったら1億じゃないですか。早いですよね。
これ、でもこれ全部できたら100万商品じゃないですね、僕の感覚から言うと。
ああ、だったらもっと上げれる。
もっと上げられる感じの商品ではありますね。
で、でき
今日
る。
雨だから髪の毛がボシャボシャ。
そこ、付加価値の部分ですからね。
すみません。
嘘です。
でもくるくる回っちゃうんだよね、もうね。
なので、こういう感じで、まあ本当に真面目に商品作る上では、こうやって決めていくんですよね。
いいですね。で、売れるね。どれだけで売れちゃう商標登録っていうのをどういうメニュー化するかってね、考えなさいと言われてましたけども、今日のが使えますね。
で、そうやってお客さんに話していけばいいんですよ。これ欲しいですかとか、こんなんあったらよくないですかとか。で、結局、願望を叶えたいだけなので、それで、あ、これってやったらそれ入れるって感じですよね。
これって言えばね。
それが結局メニューとか特典になるんで、もう売れちゃうんですよ。売れちゃう。そういう視点で商品を作っていくっていう感じですよね。もうちょっと極論数もコロナ対策商標パッケージでもいいじゃないですか。よくわからないですけど。
よくわかんないよね。それだけ聞いてたの。ただ、興味は引くよね。
ネーミングで、え、何コロナってこと？いや、実はね、みたいな。そう、コロナでね、今ね、除菌とかいろいろやってますけど、ちゃんと商標とか特許大丈夫ですか？みたいな。みんな、この同じ市場に入ってきてますよ、みたいな。撃退しましょうよ、みたいなとか。で、わかんないですけど。まあ、そうやって。
いいですよ。その無責任な発想が、本人には、こっちには出ないんで。いや、でも、やっぱそこから寄せていけばいいわけですからね。現実の方に。そんな発想がそもそも出ないことには、ダメですも
そうですね。
ん。ねえ。
なので、まあ、こうやって商品作りっていうのをやっていくっていうね、これ言うのは簡単、行うのは難しいとは思うんですけど、ただどういう視点があるかっていうの、分かってるのと分かってないのでは、本当に違うんですよね。
ですよね。
何か実践に活かせそうなことってありますか？今日のお話しした中で。
まずは商品作りは、できるかなっていうふうにね、思いますよね。ちょっとね、商標を取得するっていうレベルで外国がね、 いろいろネックにはなってくるんですけど、
うん、
まあ、そこも考え方次第かもしれないし、
うん、
そう、まあ、少なくとも国内には応用してそれでメニューはできるかなと思います。
うん、うん、なるほど。
で、外国はその、なんとかできる方法をこう、模索してみるっていう。
そうですね。
そうすれば、
うん。うん。意識入れといたらね、その情報が来るかもしれないですし。
そうですね。やっぱりそのつもりで探すと、そう、っていうかそういう話ができるんでね、相手にね。
うん。
手伝ってほしい人にも、なんで手伝ってほしいのかっていうね。どうせ自分一人で全てができるわけではないので、
うん、
やってくれる人、仲間っていうか手伝ってくれる人探さなきゃいけないんで、それぞれの部分でね。
そうですね、うん、でもそれが本当の意味の USP というか差別化になるんですよね、うん、で、タムさんが選ばれる理由ね、ねぎられない理由、うん、単純な業者扱いされない理由、先生になれる理由っていう感じですよね。
うん、
そういうのももちろんね、僕も今、やり始めなんで、すぐね、なんか、パッとできるわけじゃないです。こういうのを分かった上で、徐々にこう、実績とかも含めて、作っていくっていう。で、自分がいいサービス受ければ受けるほど自社のサービスに、付加されるとか、たまさんもいろんな、ね、今回そう野球のところ、関われば関わるほど自分の商品の付加価値が上がっていったりとか、自分がちゃんと行動すればするほど自社の商品とか自社の商品のメニューのラインナップに付加価値が上がっていくみたいな、
うん、
でやればやるほど楽になっていく、単価が上がっていくっていうサイクルを作りたいなって思ってますね。
そうですね、うん、
うん、っていう作り方とかはね、なんか意外とあんまり教えてくれるところがなくてですね、僕もすごい苦労しました。
そうですね、各項目自体はね、そんなあれですけど、どういう順番でそれを考えていくかっていう、もうそこですね、本当にね。
そうですね、
うん、
あんまりその願望を引き上げると、僕ずっと商品に固執してたんで、
うん、
なかったんですよ、そもそも視点が、
うん、なるほど、
商品に答えあるってずっと思ってたんで、
うん、でも僕もね、こうお客さんの話を聞くと商品にこだわってる人が多いですよね。
多いですよね、
うん、っていうかそれしかいないって感じですよね、うん、いやでもそれね、あなたはそう思ってるでしょうけど、こう内心思いながら、あ、そうなんですね、すごいですねってこう話を聞くわけですよね。
聞くですね。
ええ、気分悪くさせてもしょうがないんでね。
そうですね、そこはね、否定するとかじゃなくて、うん、あ、なるほどですねっていう感じですよね。うん、なので、まあ、ここの視点持ってるだけでちょっと違うなとか、なんかお客さんはね、そうやって視点がずっとその商品、商品、商品に、もちろんね、商品も大事ですよ、もちろん。うん、ただ、こういうものが実は価格化とか、上の価格帯つけるとか、実は付加価値の方が重要なんですよっていう、で、お客さんの商品欲しくないんですよ、本当はっていう視点。
うん。
うん、そこを本当に体現できるようになってくると、
ね、うん、まあ、テスト販売とかも手伝ってあげるとかね、いうのがあれば、ね、テスト販売したんですかって言って、してないですっていう人も多いでしょうしね。
うん。
うん、売れるんだから、みたいな。
そうです。まずいきなり売りに行こうとするんですよね。なので、宇多田さんがそのね、商標って今やってらっしゃるじゃないですか。商標にこういう視点を付加してあげるっていうのも、今日僕がお伝えした内容をもしかしたら、お客さんに話すと、 教育されていいかもしれないですしね。
そうですね。うん。
うん、
そうですよね。まあ、こんなにね、藤原さんみたいに、こう、素晴らしくはね、伝えられないところはあるんですけども、まあ、気づくね、お客さんが中にはいるかもしれないですね。
うん。うん、でも商品壁ですって、なんか商品を取る人が言うっていうのも面白いですよね。商品
そうです。
押しちゃダメ。
うん、
何を言ってたのさ。
そうなんですね。だから、商標もね、だから、商標も結局お客さんの思いに届く商標じゃなきゃいけないですよね。
うん、
自分の思いを乗せたいも、お客さんが欲しいかどうかは別なんでね。
そうなんですよ。
うん、そこは、お客さんにね、分かってもらえるといいですけどね。うん、あんまり悩ましちゃうと、うん、なんかよくわかんないから、今日はやめとくわって言われちゃうんですけど。
悩ますのはダメですよね。自信持って大丈夫ですって言って。そこは次回ですね、営業っていうテーマにもう一回行きますので、次。
ああ、そうですか。
はい。そこはちょっと、ぜひ、お話ししたいところですね。
ああ、はい。
はい。
お願いします。はい。
うん。なので、まあ、なんか今日一つでもなんか持って帰っていただいて。
いや、まあ、一つどころか、まあ、たくさん、まあ、いいことが、あります。はい。
ありがとうございます。
とにかく商品は、そう。商品を作るっていうところで、ちゃんと、作りたいなとは。作ろうと努力をまあ亀のようですけどして考えてますので、
そうですね、
今日またいただいたヒントでなんかもうちょっと、はっきりしたものができてくるような気がします。はい、
はい、もしなかったら僕チャットでいくら送っていただいてもいいので、本当にアイデアベースでこんなんないとかって言われたら、うん、ああこれありですねないですねってできるので、そこは本当に今の自分の商品のメニュー、はい、ラインナップ出してもらえれば、
うん、よかったらさっきのテキストをメモ帳に書いたやつをチャットワークスに、
はい、
いただけると嬉しいです。
ありがとうございます。もう 10分前に送ってます。
ああ、すいません、今チャットワークスこう見れてないんで
送ってます。
はい、
はい、じゃあ次回はですね、はい、6月の21の月曜日空いてますか？夜
ちょっと待ってください。6月
月曜日に予定を入れようっていう、
ちょっと待ってください。6月21の月曜日。
6時から。
6時から。はい、まるまる空いてます。
ぜひ、これ営業ちょっとテーマに行くので。